有馬ねと
K のペダンチックラジオ。
雑学をこねくり回して無駄知識を連成するラジオ、ペダンチックラジオへようこそ。言語学者を自称するサラリーマン、エズ・アリマネと
同級生の K です。
この二人でお送りします。
はい
はい。
久々だね。
いや、まあそうなんですよね。収録自体はかなり久々で、
なんか
そう、ちょっとね、こう最初の向上がなんかこれで合ってたっけみたいな、
こっぱずかしいな、こんなんやってたな。
やっぱね、なかなかやっぱ間空けるのは良くないですね。
ね、ちょっとコンスタントにやっていきましょう。
そう、最近いろいろこう富山のこと調べてってですね、実はなんかとある日本一が割と私や K の身近なところにあったことが分かりましてですね。はい。
富山、ま
あ、そう、富山なんですよ。富山である日本一のものが富山のある場所にあるみたいな感じなんですけど。
あ、マジで。
はい。ちなみにこれなんだと思います？軽く予想していただきたいなと思うんですけど。
富山の日本一か。
はい。
美術館の多さ。
ああ、まあでも確かにありそうだね。水墨画美術館なんかもあるしね。確かに。
最近めっちゃバカすか建ててない。
そうだね。バッチリ箱物行政やってますね。
なんかすごいよね。最近、帰るたびに増えてる気がするんだよね。
そう。あっちにこれ建て、そっちにあれ建てみたいな感じで、もうひたすらなんか建物ばっか増えていくみたいな。
美術館の駐車場が満車ですみたいな。聞いたことないよね、みたいな。
そうだね、確かに。
みんなそんな美術好きだったね。
まあ、なんか公園的な役割も果たしてるんでね。
県
立美術館なんかは屋上に公園みたいなのもあって。
はいはいはいはい。なるほどね。
まあ、子供連れなんかも楽しめるような設備になってる。
はいはいはい。美術館じゃないのか。
じゃないんですよ。で、これヒントなんですけど、逆の日本一は三重県の県庁所在地にあるんですよ。
へぇ。
わかります？三重県の県庁所在地。
わかりません。え、津市？
はい、津市ですね。これが逆の日本一なんですよ。
へ
ぇ。この、津という駅がありまして。
うん。
で、これがまあ、日本一短い駅名なんですね、これ。
なるほど、一文字。はい、
そう、一文字。
で、
逆に富山には、まあ、駅と停留所含め、だからまあ、市内電車含め、市内電車の停留所含め、日本一長い駅名、まあ、停留所名が実は富山県にあるんですね。わかります？これ。
へ、うなずき温泉。うなずき温泉。そんな長くねえか。
そう、そんな長くないんですね。
結構長い、それ。
いや、もうね、それありかよみたいな感じにはなる。
あ、マジで。
そう、マジで。
なんか富山にゆかりのあるというかさ、そういう名前、なんか富山らしいなみたいな名前。
いや、ないです。
全然わかんねえわ。
はい、これがですね、もう正解を言ってしまうとですね。
うん。
トヨタモビリティ富山 G スクエア五福前、かっこ五福末広町、かっこ閉じ、停留所になります。
はいはいはい。いや、そりゃそうなるわ。
そりゃそうなるわという。うん、
トヨタ？
はい、トヨタモビリティ富山と。そう。車のトヨタですね。
うん。はい、ディーラー？
なんかね、ディーラーでもあり、なんか整備場でもあるみたいな。
トヨタ。
まあ、なんか結構大きめのトヨタのその支店みたいなのがありまして。
トヨタモビリティ富山 G スクエア五福前駅。
はい。このカッコ五福末広町っていうのも含めて一番長くなると。
はいはいはいはい。
だからまあ、そんなんありかよが結構いろいろ入ってる停留所名になってます。
ね、はい、だって、五福末広町でいいじゃん。
そうそう、もともとそうだったんだよ。もともと五福末広町で、さらにそのネーミングライツを、 トヨタが買い取りまして、
はいはいはい、
でちょっと前までは富山トヨペット本社前かっこ呉服末広町だったんですよ。
はいはいはい。あなんか野望が変わったから、
うん、そうそうそうそうそうそう、野望が変わったから
それに合わせて
そうそうそうそう、で野望が妙に長くなっちゃってねっていうところもあって、はい
は
い
は
い、
あこれめあこか大学の、
そうそうそうそうそうそう、
橋の手前か、
そう橋の手前ですね。そうすんごい近くにあるんですね、日本一が実は。
あ知らんかった。
そうそうそう、
これ多分あれじゃん、市電、
そうそうそうそう、
路面電車の停留所、は
い、そうですね、
はいはいはい。なんかあれでしょ、路面電車ってそのネーミングライツが割と安く買えるからさ、
そうそうそうそう、
他にも企業名ついてる駅名とかあるよね、
うん、あるあるあるある。
まあインテック本社前しか思いつかないんだけど
まあ本当にね、そういう、まあだから JR とかその本当の鉄道、あの本当の鉄道って言い方がおかしいなあの、
まあ、まあ大手、
まあ大手とかその市内電車じゃない鉄道みたいなところの、うん、やっぱネーミングライツっていうのは結構高い。
うん、そうだよね、きっとね。
高いし、多分なんか公共性の部分であんまりそういうことしない。
はいはいはいはい。
のかなというところもありまして。これ、あの、歴史、その、日本一長い停留所名を遡っていくとですね、うん、最初はね、熊本かな？熊本が一番長かったんですよ。
うんうんうん。
南阿蘇、水の生まれる里、白水高原駅という、白水か白水かちょっとわかんないんだけど。
水の生まれる里。
そう、そう、水の生まれる里っていう。
競ってない？それ競ってるでしょ。
いや、まあまあまあまあ、これは今、これが14文字。あの、表記で14文字で、まあ、割と短めなんですよ。この、
うん、
今のその、トヨタモビリティなんたらよりは短いんですよ。
ああ。あ、当時は日本一だ。
当時は日本一、まあ、1992年開業。で、その時は日本一だったんですけど、その次は、これどこなんだろうな。北松江だから、松江って鳥取？島根？まあ、ちょっと分かんないですけど、ルイス・シー・ティファニー庭園美術館前駅という。まあ、美術館の名前がすごい長くて、その美術館の名を冠する駅になったんですけど、
ティファニー庭園美術館
で、これで、水の生まれる里は、まあ、日本一じゃなくなったと。
はいはいはい、はい、閉園してんだ、ルイス・シー・ティファニー庭園美術館は
閉園してんだ、それは知らんかったな、
うん、
残念ですね。
あのティファニーと関係あるんかな、
どうなんやろうね。で次に、あの競合が現れます。
うん、
東京ディズニーランドステーション駅
っていうのが、
もうカタカナで長いので、これが2001年に駅ができまして、ここが、まあ、一気にトップに躍り出たと。
はいはいはいはい。まあ、じゃあ、前浜か。
うんうんうん。
千葉だけどね。
まあ、千葉だけどね、そうね。東京とは名ばかりの。
うん。
いや、もうあの辺は東京ですよ。
駅名になっちゃうとちょっと分かりづらいな。
そうそうそう。で、まあ、その後、さっき言った富山トヨペット本社前、かっこ呉服末広町が、うん、まあ、その、同じ同率1位になるんですね。
うんうんうん、うん。
表記で17文字になるんで、同率1位と。ディズニー、東京ディズニーランドステーション駅と同じと。
はいはいはい。
なったんですけど、そこからさらに、2021年に、その、富山の、トヨペットから、トヨタモビリティに変わったというところで、うん、一気に長くなったと。
日本一なんだ、これが。
はい、これが日本一です。で、さらにその後、なんか、競ったんかどうかよくわかんないんですけど、
うん、
岡山にあります、西大寺町、岡山芸術創造劇場、晴れの輪前停留所っていうのが、新しく新設されまして、ここが同率1位に並んでおります。
並んでるんだ。
そう、並んでるんです。だから富山と岡山にそれぞれ1位があると。まあ、なかなか、そう、普段ね、みんな気づかないというか、正直、乗り降りする客もほぼ、あんまりいない駅ではあるので、 まあ、通勤で使われてるかなって。そうそうそうそうそう。
ああ、特にね、まあ、そっか。通勤か。
そうそうそう。特に大学生なんかはもう完全に通過するための駅みたいな。
そうだね。そうだよね。
なってるんで。まあ、そう、ここがまさか日本一みたいなね。感じにはなるんですけど。まあね、この、そう。この駅をもし通るときは、あ、ここ日本一なんだなと思って、まあ、通ってみてはいいんじゃないかなとは思いますね。
はいはいはい。あと景色いいな、やっぱ。今なんかその、
うんうんうん、
トヨタモビリティ、トヨタモビリティ富山駅の、もうめんどくさいからですけど、うん、Google マップの写真見てるけど、
はいはい、
やっぱ景色いいっすね。
いや、まあ、
立山連峰を背にして。
そうですね。
うん。富山を橋渡る感じとか。
うん。これね、良くないと私は思ってるんですけど、富山の、いい時の写真ってすごい綺麗なんですよ、本当に。
うん、うん。
ただ、滅多にないんですよね、そのタイミングが。
あ、そう、そう、そうだっけ。
いや、だって、その、写真にあるようにさ、こう、立山連峰が綺麗にパッチリ見えるような、晴れの日があんまりない。
ああ、まあね。まあね。基本曇ってますからね。
基本曇ってますからね。本当に日照率、本当に東北の次に少ないぐらいの感じなんで。まあなんで、まあ、まあ来てね、ぜひここ、あ、日本一長い停留所なんだ、みたいな、感じで観光名所化してもいいんじゃないかとも思いますんで。
はい。
まあ、周りなんもねえけど。
1位保ってほしいね。
そうね、なんか長いの出てきたらちょっとトヨタ頑張って解消してほしい。
確かに確かに。
だからこのなんか G スクエアをもうちょっとなんか長くするとかね、
はいはい、G スクエアの G って何なんだろうね。
わかんない、全然わかんない。
ガーデンとかかな。
ガーデン、
もうガーデンとかにしちゃおうよ。
あ、なるほどなるほど。
うん、3文字稼げるから。
稼げるね。まあ、というわけで、富山にある意外な日本一のお話でした。
テダラジ。
なんか富山、最近帰ったんだよ。
おー、あ、そうなんだ。
ばあちゃんとお見舞いで。
あ、はいはい。
まあまあ、すごいショートステイだったんだけど。
うん。
うん、特に誰にも連絡せず、とりあえずお見舞いだけして帰ったんだけど。
は
い、
なるほど。
なんかさ、まあ今更だけどさ、北陸新幹線が通って、
うんうんうん、
富山、まあ、東京から富山で、プラス金沢まで行けるじゃん。
うんうんうん、
あれが通ったことで、JR の在来線って潰れてるんだね。潰れてるっていうか、北陸本線って今ないんだね。
ああ、そうだね。うん、白鷹が走ってたところに。
そういうことになるんだっていうのを初めて知ったというかさ。
まあね、使われなくなっちゃうからね。
うん。でもさ、それをなんかあれでしょ？第三セクターっていうか、
うん、
富山、愛の風鉄道みたいなやつが買い取って今、同じ、あれ走ってるんでしょ、一応。
まあまあ確かに、一応確か、
うん。
走ってるね、
うん。そうだよね。いやでもさ、新幹線通ったからつって石川、まあ、金沢から富山に、通勤通学で使ってた人たちいるでしょっていう。
ああ、まあ確かにね。
それ毎日北陸新幹線乗るわけないじゃんね。
うんうんうん。
ああ、だやっぱなんか新幹線通るとそういう裏というか、
うんうんうんうん、
なんかそういう弊害もあるっちゃあるんだなっていうのを、まあ今更ながら知ったね。うん、
はいはいはい。だからまあその辺の理由もあって、この新幹線建設に反対するような方も結構ちょこちょこいたりするんですよね。
うん。福井まで通るんでしょう。
そうだね。今年度末に敦賀まで開業します、ね。
おお。
まあ、敦賀まで開業してくれりゃ結構楽になる。大阪に出張することもあるんで、大阪行くのが楽になるかなと。
はいはいはい、あれ今サンダーバードないのか。
金沢からサンダーバード。
ああ。
ルートなんですよね。
あ、だからそういうことになっちゃうんだよね、だから。
そうそうそうそう。
特急が。
うん。
ええー、 金沢からなの、サンダーバード。
そう、金沢からサンダーバードに乗り換えて大阪へ行くという感じになってますね。
じゃあ福井まで通ったらそれが福井からになるのか。
そうそうそうそう。
福井と大阪って全然来庁関係ねえじゃん。片山で入れるんだから、サンダーバードは。
確かに。そうだね。まあ、うん、まあ、なんか名前かっこいいしぐらいでいいんじゃない。
まあ、名前かっこいいよね。
サンダーバード。
サンダーバード。
だからその鶴が開業してもなんか福井の恩恵があんまりないみたいで、その福井まで行く新幹線っていうのはあのなんか東京福井間の新幹線が思うほど増えないっていう。
ああ、本数あんまないってこと？
そうそうそう。なんか金沢止まりが多くて。
ああ、なるほどね。
そうそう。福井まで行かない、福井、まあ、敦賀まで行かない車両がまあ結構あるっていう話。
うん。それ残念だな、うん、富山はさ、まあ、通過っていうか途中で、うん、途中にあるから。
そう、途中にあるからね。そうそうそう、
よかったね。
うん、まだまだマシというかね。
うん、いやだって乗降者数多分全然違うしよ、金沢と富山で、うん、東京から来る人たちさ、
うん、全然違うと思う
ね。
それは金沢ですけども、それは金沢ですもん。
でも福井って何やる？恐竜博物館恐竜博物館と東尋坊、
東尋坊、
ああ
、あとあの永平寺っていうお寺がありますね。とか、まあ結構歴史好きでも微妙なラインやけど、うん、あの一条谷城っていう、朝倉家っていう戦国大名がいたところがあり、うん、場所がありまして、そこの跡地が割と結構なんだろう、城下町が再現されてて。
あ、そうなんだ。
うん、私は一回行ったことあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんか当時の暮らしに思いを馳せるみたいな、
なるほどね、
できる施設なんかもあります。
ね、ああ、それはちょっと面白そうだけど、
うん、
福井まあいかんな。
まあね、そう、観光資源はそんなにない。まあ富山も言えないけど、人のことは言えないけど。
まあね。
まあ、これからどうなっていくかって感じだね。
そうだね、再開発とかされたりすんのかな。
あと大阪開業がすごい多分確か長い先だったんだよな。
2030年とかじゃない、もっとか。
もっとだったと思う。
新幹線か。
40年ぐらいじゃなかったっけ。
あ、マジで。
46年開業を目指してる。
おお。
国土交通省はそこを目指してるけど、まあどうなるかはまだちょっとわかんないねっていう感じだね。
二十数年後。
あ、もうちょっと早めてくれって言われてんだな、周りから。なかなか、まだ分からんところって感じ
です。でも大阪行くのに乗り換えなきゃいけないんだね、今。
そうそうそうそう。
うわぁ。確かにな、
うん、
大阪近かったよな。サンダーバードで1本だったし。
そうそうそう、うん、サンダーバード、なんか悪天候に弱くてね。
あ、はいはいはい、
うん。あれはちょっと困るなってのは思ったことがあるね。
わかるわ。いや、それこそ上京して帰るときとか、すぐ特急止まったりとかしてたもん。
うんうんうん、
で普通に帰っても4時間かかるのにさ、
うんうん、
悪天候で6時間とか、
そうだね。
電車閉じ込められてっていうのあったな。
あった。俺もあったわ、それ。
うん。今楽だよな、マジで。
いや、本当に新幹線強えなってなるもん。
う
ん、
ねえ、マジで楽。本当行って帰ってこれるもんな。
う
ん、
そうそうそう、
日帰りで。
めっちゃ雪降ってもさ、普通に走るからさ。
うん。
なんなら普通の、なんだろう、確定とかの普通列車の方が止まるみたいな。
はいはいはい、はい、ね。なんか本当、今まで北陸来るのに一泊出張だった人たちが、
うん、
帰れるからっつって、日帰り出張にさせられるみたいな、
うんうん、
多いらしくて、東京のビジネスマンたち。
はい、はい、あの弊社もそうですね。東京支店からの出張はそうなってますね。
はいはいはい。それでちょっと観光業とかホテル業みたいな人たちはちょっと困るみたいな話はなんか聞いたことあるね。うん、これまでビジホとかみんな泊まってくれてたけど、みたいな。
でもビジホ結構埋まってるっぽいけどね。なんかあんま取れないみたいな話は聞くけどね。
あ、本当、富山駅前。まあ、
うん、時間がどうな、何曜の話なんかはちょっとわかんないけど。
ああ。
ホテルといえばですね、最近宇奈月温泉のホテルに友達と泊まりに行きましてですね。
おー、いいね、宇奈月温泉。
そう、富山県にある、まあ 一番大きい温泉地かな、どっちかっていうと。
そうだね。
そう、過去にね、あの、ケイと私で、その、大学の、軽音部の、その、同期集めて、なんか、宿泊なんかもしたりしている。意外と思い出のある。
やったね。
うん。
卒業してからね。
そうそうそうそうそう。
うん。
いや、なんか久々に来たなと思って行ったらですね、そのホテルの、そのバイキングが非常に良くてですね。
おぉ。
いや、もう、ね、めっちゃテンション上がっちゃって、本当に、あの、その周りの友達にちょっと惹かれるぐらい食べてしまいました。
え、夜、朝？
夜も朝もあって、どっちも。
あ、夜もバイキングなんだ。
そう、夜もバイキング、朝もバイキングで。
はいはいはいはいはい。
いやね、マジでね、あの、よかった、すんごいよかった。で、しかもその、富山のちゃんとその、いい食べ物を全部用意しましたみたいな感じの。そのメニューになってて。だからあの、牛のキャラクターがよく書かれてる、あの、富山アルペン乳業っていう、あの、牛乳を作ってるメーカーがあるんですけど。
うん。
で、そこの、ちゃんと牛乳とそこのコーヒー牛乳が朝食の時用意されてたり。
おー、あー、いいね。
あと、
ちゃんと地のもの
を。そうそうそうそう。
で、
あと、地味だけど富山といえばこれよねっていう、あの、のの字の、その、かまぼこ。
はいはいはいはいはい。かまぼこね。
そうそうそう。あの、独特の、なんか、ナルトのようでナルトのようではない、なんか不思議な、
うんうん、その、
不思議な見た目してるかまぼこですけど、
まあ、あれもちゃんと。普通なんだけどな。
まあね。
うん、こっちからしたら。
やっぱそうなんだよね。
あれじゃないかまぼこあるんやって感じだもんな。
ここあれですね、文化の差ですね。
そうだね。え、かまぼこってあのぐるぐる巻きのでしょって思ってたから。
うん。
うん。
それはもうほぼ富山だけですね。
富山だけなんだね。
うん、それもちゃんとね、もうちゃんとこの、どこだっけな、なんかその割と有名なかまぼこの作ってる会社のかまぼこですみたいなんで、並んでて。いや、これすげえなんで、あとあれなんだよね、刺身もすごくて、あの、ブリが、あの、本当にバイキングで刺身食べ放題みたいな。
あ、本当。え、めっちゃいいじゃん。
しかも、その安い、なんだろう、食べ放題用のものってやっぱ、ちょっとランクが下がるみたいなさ、
うん、うん。
イメージがどうしてもあるけど、本当にちゃんと美味しいブリが並んでて。
あ、本当。
うん。これね、本当びっくりしたね、マジで。
え、なんてホテル？
ひらがなで山の葉って書く、ホテルなんですけど。
あ、結構、
うん。
お高そうな感じ？
でもね、このバイキング、この、夜朝のバイキングと、
うん。
一泊で1万5千ぐらいなの、う
ん。ああ、そんなもん。
そうそう
そう。ああ、全然いいね。
うん。いや、だってバイキングが多分ね、俺の肌感覚では6千円相当取ってもいいぐらいの感じなんですよ。朝も。夜も。いや、これでやっていけるのかみたいなね、ところもあって。で、温泉もね、ちゃんと温泉で、なんか入った後、気分的になんか肌がすべすべになったような感じもしまして。で、温泉もちゃんとある。
いいですね。なんかホームページ見てるといい感じだね。
う
ん、
そうそうそうそう、すごいね、よかったです。
どうぞどうぞ。
個人的にね、俺すごいここ気に入ったポイントがあってね、その、だから夜の、食べ放題のレストランがちゃんとバイキングレストランって書かれてるんですよ。ビュッフェじゃなくて、バイキングレストランって書いてるのがすごい、いいなってなった。本当に。
そこか。
いや、そこ、いや、ね、最近もう言わないじゃん、バイキングレストラン。
ビュッフェだね。ホテルビュッフェって言いますね。
そうそうそうそうそう。いや、ここがね、すごい、いいなってなって。
本当だ、だからバイキングレストランって書いてある。
バイキングレストランってちゃんと書いてある。そう、だから、もともと、バイキングって名称を定着させたのはホテル業。
はいはい、
確か帝国ホテルかな、はい
はい、うん。だから、
スウェーデンの立食パーティーの形式見て、あ、これええやん。っていうので、じゃあなんか、蛮族っぽい感じでワイワイ食べるからバイキングにしよう、みたいな。で、そういう名前になった。そうそうそう。
じゃあ、バイキングって、なんか、日本英語みたいな。
あ、そうそうそう。よそ
じゃ伝わらない。和製英語なんだ。
そうそうそう。
へえ。
もう本当に、日本独自の言い方になりますね。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。
へえ。あ、ブラックラーメンあるじゃん。
そう、ブラックラーメンありますね。
おお、いいね。いいですね。
朝は氷見うどんだった。
ああ、いいですね。
そうそうそう。ちゃんと、だから、そう、富山のうまいもん全部大体食えますんで。
いや、なんかブラックラーメンとか小鉢でいいもんな、確かに。丼いっぱい食いたくねえもんな。あ、いいね。
すごい正直な感想出たね、今。
いや、そうじゃない。まあね。なんか小鉢サイズでね。
うんうんうん。
あ、でもめちゃめちゃいいか。あ、行ってみたいわ。
ここね、すっげえよかった。マジで。
いや、でもそうなんだよな。なんか夜俺、普通にバイキングじゃなくてさ、
うん、
普通のお食事が良くてコースの。
ああ、はいはいはい。
っていうのはまあ、先入観だけど、バイキングだと、こう、ちょっと、バイキング用になるじゃん。
そうそうそうそうそうそう。俺もそう思ってた。そう思ってた。うん、
そう思ってた。
思ってた。ここは違った。マジで。
本当かよ。いい感じだけど、写真とか見る限り、うん、でもそんなお値段的にもね、
そうそうそうそうそう、
うん、
これもうちょっと高くてもいいんじゃねえと俺個人的には思ったしね、
うん、行ってみよう、
そうそうそう、あとこのバイキングのいいところはちゃんとスタッフがね、常駐というかいろいろ見て回ってて、ちゃんとなんか補充もするし皿も下げるしで、
ああ。
もっとてんやわんやでこう人が足りてないみたいなイメージがあったけど、なんかちゃんとそこも人を配してやってたんで、
なるほど、
うん、かなり今まで行ってきた食べ放題の中ではもうトップクラスの、
おマジで、
はい、トップクラスですねこれ。
あ、じゃあ全然品川ホテルより全然上、
まあ上でしたね。
お
ー、ニューハップナーよりは、うん、
そうだよな、
そう、なんだろう、客の動線の作り方も割と良くて、その、
はい、こっち本編みたいなな、
確かに、確かに、まあ、ちゃんとね、その人の流れやすいような感じになってるし、うん、あれはすごい良かったっすね。
絶賛ですね。
いや、もう大絶賛ですね、もう本当に、これはもうブログの記事を書きたくてしょうがなくなってます。
いいね。
はい。まあ、そんな感じなんで、日本一の停留所見に行くついでに、宇奈月温泉行ってください。
はい。まあ、ちょっと遠いけどね。
確かに、めちゃくちゃ遠いな。
うん。
まあ、そんな感じで、まあ、富山のお話でした。
ペダンチックラジオ。